ドキュメンテーション2つ目の章は Let's Talk About Docs ということで、対談、3人話者がいるので定談になるんですかね、3人の専門家が進化していくドキュメンテーションが未来でどうなっているかについて話しています。過去、現在、未来で彼らがやっていることについて共有してくれています。1人目の話者はベン・ウェルクさん、VP of the Society for Technical Communication という職種の人で、20年以上テクニカルコミュニケーションに従事しているとのこと、コンピューティングセキュリティ&テクニカルライティング&エディティングっていう授業をニューヨークのロチェスターインスティテュートオブテクノロジーで、授業を持っていらっしゃるそうです。2人目の話者はトニー・レザイヤーさん、テクニカルコミュニケータートレーナー&コンサルタントということで、五大陸のソフトウェア開発インダストリーの会社の人たちと仕事をしたことがあって、ファウンディングメンバーオブザ・インフォメーション 4.0 コンソーシアム、なんか偉い感じがします。で、3人目の人が、サラ・フェルドマンさん、コンテントエクスペリエンスマネージャー、あとマインドタッチ、マインドタッチってサポートサービスのプラットフォームみたいですね。10年以上エクスペリエンスがテクニカルライターとしてあって、主にソフトウェアインダストリーでオンラインサポートにフォーカスしていたと。The Society for Technical Communication のサンディエゴチャプターを、統括担当している。なので最初のベンさんと一応同じような組織に所属はされてるっぽいですね。で、この記事全体を書いたのはクリス・ストーケル・ウォーカーさん、UK ベースドの、フィーチャーズジャーナリスト、フィーチャーズジャーナリストなんで特集と か, なんかまとまった記事を書く人かな。 For The Economist、 Bloomberg、 The BBC、 Wired UK という、なんか結構でかいとこにいろいろ記事を出している人みたいですね。で、セクションは5つぐらいあって5つぐらいつか5つあって結構ボリュームがある感じでした。一つずつどんな話をしていたか振り返っていくと、一つ目は On the Current State of Technical Documentation、テクニカルドキュメンテーションの今ここ的な感じですかね。ベンさんから話し始めていて、この2年こうテクニカルライティングと言われているものが今私たちがこの場で話そうとしているテクニカルコミュニケーションという名前として呼ばれるようになってきていますと。いろんな領域の人がいろんな種類のアウトプットをしているようになったのが、まあこうなったゆえんです。それまで長い間テクニカルライターというのはハードウェアとかソフトウェアのドキュメントを書く人のことだったんだけどねと言っていて、まあ今そのライティングの人たちが大きく変わろうとしている前触れを話していますね。それに返すトニーさんは、20年前のドリームウィーバー、20年前だから2001年とかその前後だから、ドリームウィーバー多分 MX より前ですよね、4とかかな、ドリームウィーバーの使い方を学ぼうとした時に 1.5インチ1インチ&ハーフだから4センチないぐらいですよね、 3.5センチより大きいインチの本を学んだものだと言っていて、どんなプロダクトでもそうだったと。で、最終的にオンラインで、ヘルプをダウンロードできるようになって、印刷物が、PDF というものに変わっていったと。さらにはオンラインヘルプに移って何かを教えるときにビデオなんて使うこともあるよねと。300ページのドキュメントはまだ後ろ側には存在しているんだけど、それをユーザーが使い方を見出すために、主要な方法として使うことはなくなったと。ベンさんがこれに対して、新しいテクノロジーが出るたびに舞台が変わっていったよね、多くの人が新しいテクノロジーを取り入れる必要があることを理解している、アメリカっぽいですね、このテクニカルなものがどんどん出てくることを歓迎している風潮はとても好きです。はい、ここでサラさんが出てきます。サラさん、ドキュメンテーションは、カスタマージャーニーのもっと早い段階で関わってくるようになります。実際に自動化されていようが、人間がいようが、ごく初期のところ、カスタマージャーニーの初期ってことかな、初期のところまでやってきていると。カスタマーの期待値はとっても高くて、私たちコンテントプロフェッショナルズ、なんか違うタイトルが来ましたけど、コンテンツを作る プロの方かな。私たちコンテンツプロフェッショナルズはまだまだ先があるみたいで、少し遅れてる立場にあると思う。消費者に遅れをとっていて、コンテンツがどうデリバリーされるかに、その差が顕著に現れているというふうに言っています。で、トニーさん。テクノロジーがすごい速さで変わっていくんで、私たちのうちいくらかはドキュメンテーションという言葉をもう使わなくなって、インフォメーションみたいなのを使うと。Like インフォメーションと言っていて、実際にはなんかそれだけじゃないような感じはしますけど、もうドキュメンテーションという語は使わないのは面白いですね。で、ベンさん。テクニカルコミュニケーターズとしては、この分野は常に何かを説明し、それが聴衆にとって適切な方法で、適切な乗り物を使って説明されるようにしている。これ役がもうマジでむずい。適切な乗り物を使って説明されるっていう、結構比喩っぽくなく、直喩っていうんですかね。直喩じゃない、陰喩っていうんですかね。直接的に言っていて、突然ビークルって言いますか、何事かと。多くの聴衆はコンテンツを異なる形で消費していて、今は手に持っているモバイルデバイスを通して消費してるけど、Google フォームとか、Alexa とか、Siri とかを使い始めていると。そうですね。テクニカルコミュニケーションの上では全然、使うデバイス自体が全く違うものに最近はなってきてるのは、直面されてる問題なんでしょうね。で、サラさん。ユーザーエクスペリエンスライターズがどんどん専門として成熟してきているのは、アプリやそういう体験があってのことでしょう。なるほど。で、ベンさん。消費者はコンテンツをモバイルデバイスで消費して、情報はデバイスそれぞれに最適で使いやすくないといけない。ユーザーがインタラクトするコンテンツが、めちゃくちゃ変わってきてるんで、多くのテクニカルコミュニケーションピープルは UX とか、ヒューマンコンピューターインタラクション HCI ってやつですね。みたいなものに触れるようになってきていると。もうドキュメンテーション屋さんの立場を超えてきていますよね。ユーザーに何かを届ける人っていう職種に変わってきているのが、なんか見えてきます。で、ただ書くことから、こう、専門性のある職種に顕著に変わってきているんで、それがなんか全体としてテクノロジーに引っ張ってもらって、突然最近変わったかのように言ってるようには見えますね。この人たちは実際、最初のプロフィールでもあったみたいに、10年とか20年とかドキュメンテーションっていうものを見てきているので、その変化自体が、ここ最近のものについてしか喋ってないのはちょっと、気になりますね。この前もはどうなんだろう。PDF になった時、紙が PDF に変わる時も顕著な変化だったと思うんですけど、それはまだ全然なんかドキュメントを扱う人々のなんか本質的な利便性みたいなものだけが向上したんで良かったねだったのが、今だとそれをどんな人が読んでどう使うかみたいなのを考えないといけないという意味で、その UX とか。HCI とかに至ってもっと大きな変化に今はなってるってことなのかな。これだけね、長い人たちが、経験の長い人たちが話してくれているんだったら、こう、なんか UX とか HCI ももちろん面白い話なんですけど、それ以前の状況も、の歴史ですね。聞きたくなる感じがしますね。次のセクションに行きます。2つ目のセクションでは、オンダグラデュアルエボリューションオブコンテント、段階的なコンテンツの進化について話しているようです。トニーさんから始まっていて、ドキュメンテーションにとって一番大きな変化の一つ、あるいは私が今口にしたいのは、情報というのがコンテクスチュアリゼーションを中心としているということ。これコンテクスチュアリゼーションって日本語に訳すつながりがあるとか文脈化するみたいな、いまいちしっくりこない言葉が多いんですよね。なんかコンテクスチュアリゼーションとしてはなんとなく聞いて理解した気にはなるんですけど、いまいちどう訳していいかわかんない。それがどういう意味かというと、かつてはドキュメンテーションというものはとてもリニアで、みんな同じ情報を得ていました。今私たちが見ている、そして私がマジで信じている のは、情報が、コンテクスチュアリゼーション to UX している。UX に結びついているようになっていることがずっとずっと重要なことになっているということです。Google、Facebook みたいなところを見ればわかるみたいに、私たちはもう同じ情報を得ているわけではありません。最後の例で、コンテクスチュアリゼーションの言わんとすることはわかりますね。全員に同じ情報を与えるんじゃなくて、読む人それぞれのコンテクストに合わせて必要なものを出すみたいな形に変わっていっていますと。で、トニーさんずっと喋り続けてて、ソフトウェアの何を私たちが見ているかというと、どのように私たちが情報を UX に結びつけられるのかであって、ユーザーの体験は常に変わることを理解しています。それが場所であろうと、ユーザーのプロダクトに関するレベルであろうと、すべてが変化するものです。情報をダイナミックにする手段を見つけなければなりませんと。まあそうですね。情報、ドキュメンテーションポンと渡すだけじゃなくて、それの必要なところを見せたりとか、まあ必要ないところを隠すのもそうですし、受け手に合わせて最適な情報っていうのを考えないといけないんでしょうね。で、ベンさん。テクニカルコミュニケーションの仕事のいくらかはチャットボットのための物書きにもなっているしね、と。うん。面白い一言。で、トニーさん。チャットボットプラットフォームやチャットボットのために結構仕事をしていますと。去年の、なんだこれ、フォレスターサーベイス、多分、なんかの調査機関がやってくれる調査なんでしょうね。フォレスターサーベイだったと思うんだけど、2024年までに 85% のアメリカのカスタマーサービスは、チャットボットやバーチャルアシスタントに、まあ、バーチャルアシスタンスにハンドルされるらしいと。ハンドルされる。支配されるのかな。結構な数ですね。私がチャットボットの仕事、チャットボット業でやってるのは、いくつか異なる、チャットボットカンパニー、ドキュメンテーションカンパニーと話することで、そこでは、Okay, you need to work on APIs that will help you talk to another. That let your software talk to one another.だから、OK、あなたが誰かに話しかけるのを助けたり、あなたのソフトウェアが誰かに話しかけるようにする API を作らないといけないよ、みたいな風にいろんな会社に言ってるみたいですね。チャットボットの紹介してて、私が作ったチャットボットはこう話すのと。Hi, I'm the ABC bot. My name is Eddie. うん、なるほど。人格をちょっと与えてみると、I'm here to you, no. I'm here to help you learn how to use this software. と言い出して、新しいテクノロジー、コンテクスチュアリゼーションを得たのであると。あ、これが人格なんですね。あなたに、このソフトウェアの使い方を教えてあげるために私はここにいます、みたいな風に言ったら人格なんですね。で、コンテクスチュアリゼーション、この時は、なんか教えてほしい人がやってきてて、教えるボットがいるみたいな文脈なんですかね。で、ボットがそこにいて、どういう状況であるかを理解するプロセスを手に入れましたと。で、さら、それを要約して、あ、ビッグアンブレラターム。うん、何でも入る傘的言葉。だから、めっちゃ抽象的な言葉で言うと、マイクロコンテントというやつになると。で、ベンさん。誰かが触れるであろうコンテンツの小さな集まり。それは、彼らを異なるコンテンツの一部に、アーティフィシャルインテリジェンス、AI、人工知能が導きます。チャットボットは現代のその最たる例ですと。AI にこう仕事が取って代わられる話になっている。で、サラさんですね。あなたがコンテンツを作るというのは、マイクロコンテントとして生み出して、それが進化していることを示しますと。いろんな定義があるけれど、簡単に言うと、いくらかの人々はマイクロコンテンツは小さなテキストスニペット群だと思っています。私の場合はマイクロコピー。UI 上のちょっとしたテキストだと思っていて、一方でマイクロコンテンツは、最小単位のコンテンツであって、完結したソースやタスクやソリューションのことでもあると。もう何を言っているかわからん。でもマイクロコピーだから、こうボタンの上に書いてるテキストとか、ウェブ上のちっちゃいデスクリプションもマイクロ なコンテンツであるものもあるし、こう一つの問題を解決する Q&A とかそういう単位ソリューションとかでもマイクロコンテンツって言ったりするっぽいですね。で、あなたはコンテンツのすべてをユーザーガイドとかトラブルシューティングとかゲッティングスターティッドガイドにただパブリッシュするだけではありませんと。コンテンツリストは進化していって、マイクロコンポーネンツが独立して必要に応じて異なる体験へリミックスされる。何言っとんじゃん、時にそれはスタディガイドのようなものになるかもしれないけれど、多くの場合コンテンツが UX 全体に注入されることになります。ちょっと分かってきたな。マイクロなものがいっぱいあって、その多分コンテキストに合わせていい感じのものになりますみたいなことを言いたいんですね。で、トニーさん、この10から20年の間で、ドキュメンテーションにおいて私たちが見てきたトレンドの一つはマルチチャンネルパブリッシングというやつでした。お、違う話になった。シングルソースでオファーするんじゃなくて、多くの異なる情報を異なる場所でやる、出してやるんですと。 CMS に情報を書き入れて、一貫性を持たせて多くのチャンネルにパブリッシュします。ベンさん、書き手の働き方、コンテンツとの付き合い方は何年もかけて少しずつ進化していて、コンテンツストラテジーとかコンテンツエクスペリエンスに注目が集まっていますという締め方をしている。正直マイクロコンテンツ周りの説明があんまり意味わからないですね。聞き手の人がついていけないと思え、大沢の人がちゃんとついていってるのかわかんないぐらい文意が取りにくい。すごい小さい単位のテキストから始まってて、マイクロコンテンツがそれで、それがレコメンドされたり、ドキュメンテーションみたいなその一つのチャンクというよりは、ここに機能する何か的なものの言い方をしてるのかな。で、それを吉野に扱う、こう、コンテンツストラテジーみたいな概念だったり、コンテンツエクスペリエンスに注目が集まるという話はよくわかる。で、ああ、そうだ。最近知った新しい職種に、プロダクトマーケティングマネージャーっていう職種の人がいて、多分昔からあったのかもしれないけど、僕は今の職場で突然湧いて出てきたのを初めて見て、その人たちはマーケティング、プロダクトマーケティングマネージャーだから、マーケティングをマネージする人ではあるんだけど、プロダクトってついていい。いるので、もともとマーケティングの文脈がこうブランドとか会社とかのメッセージの意図が強かったり、お客を集めますっていう方にフォーカスしていたのが、どっちかというとプロダクトを中心主義になってて、こうプロダクトそのものがどうユーザーに振る舞うかみたいなのをお世話してる人。もう辞めてったけど元気かな。で、その人は、こうサービスから出されるメール、通知メールとか、すみ、ライフサイクル上のメールの文面を作ったり、サイト上、そのメールの文面がサイト上のメッセージと印鑑させたりみたいなのをとても気にした仕事をしていたんだけど、その人に僕が実装の中で軽い感じでコピーをこう書き換えたらいいんじゃないかみたいなのを振った時に、すごいなんか長い文でちょっとイラついてんのかなってぐらい長大な理由を並べてねじ伏せられたことがあって、あ、多分プロダクトマーケティングマネージャーの仕事の領域に僕は立ち入ったんだなと思い知らされたことがあります。コンテンツエクスペリエンスみたいな文脈だと、僕ディスコードっていう会社がそのイメージが強くて、こうディスコードのアイコン、ロゴになっているなんかマスコットみたいなのがいて、そいつになんかディスコードらしい人格を持たせることにすごく注力されてるっぽいんですよね。で、それ自体がこう、英語のやつももちろんそうなんですけど、日本語のやつも最近は存在していて、しかもその性格が割と似てて、多言語でも割と一貫した感じに、そういう人格みたいなのを作り出せてるのがすごいなと思います。AI がやってるわけじゃないと思うんですけど、こう、ね、会社を代弁するものとか、プロダクトを代弁するものにそういうのを与えられるのはすごいですね。で、そう、ディスコードの場合は、それをデザインしている人に、とご飯を食べる機会が偶然っていうか、面接に行って、 面接のランチでその人がいたんですけど、で、その人が真剣に一つ一つのセリフを検討して、ツイートを決めてるみたいなことを言っていて、結構驚いた覚えがあります。で、多分こういう、あの、三人の対談、カナエ談じゃなくて、定談よりもずっと先の次元のコンテンツエクスペリエンスの議論をもうディスコードもそれはやってるんじゃないかなと思います。それで3つ目のセクションでは、On Meeting Users Needs、 Users Apostrophe Needs なんで、ユーザーたちのためか、ユーザーのニーズに応えるためにということで、トニーさん、テクニカルコミュニケーションについて学ぶ学生に教えていることの一つに、ペルソナを構築することがあります。マーケティングにおけるペルソナについてはコンテンツの構築のため長らく使われているので、私たちは馴染みがありますと。ファミリアですと。テクニカルインフォメーションのために同じことが必要だと思います。なるほど。特にコンテクスチュアリゼーションについてやっていくならばと。どうやってコンテクスチュアルインフォメーションをユーザーから収集するかを理解しないと、どうやって情報を届けたらいいかが見出せないからです。みたいに言っていて、そうですね。ペルソナ、重要ですね。ユーザーがやってきたときに、私は最初に何をしてあげられるでしょうかと。私ならこうするって話かな。もし新規のユーザーなら、彼らのオーガニゼーションやロールを理解します。ソフトウェアに対して制限された権限しか持っていないかもしれないし、めっちゃアドバンストな権限を持っているかもしれない。で、言い換えると、同じ会社でも持っている権限が違うということですと。この例だと、私なら彼らにオンボードをするでしょう。最初にどのようにソフトウェアを使い始めればいいか、彼らの目的を達成するために必要なことを教えてあげます。うん、まあ、そりゃそうだよね。和訳しづらいな、ここ。うん。こういう収束があるんだけど、それは情報そのものだけではなく、組織全体の構造やそれらがどのように連携して情報を生み出しているかということにも影響します。なんか言ってるようで言ってない。難しい。で、サラさんが返してるのは、あなたはあなたの、テックコムコンテンツ、これはなんかドットコムサービスとか、こういわゆるウェブ企業みたいな言い方ですね。テックコムコンテンツ、ウェブ企業のコンテンツ、伝統的なコンテンツ、ユーザーガイドみたいなものをドキュメンテーションページに持っているとします。そしてサポートチームによって運用されているナレッジベースを持っていて、それは個々の問題を解決するのに必要なもっとモジュラーなマイクロコンテンツを中に持っていますと。コンテンツすべてがサイロの中で活かされていて、それを作り出すチームに管理されています。サイロの比喩大好きですよね、アメリカの人。そこへウェブサイトのナビゲーションがラベルされていることでしょう。普通のことです。でも顧客は誰がコンテンツを作っているかなんて知る必要はありません。そりゃそうだ。あなたが内部都合で定義したカテゴリーから情報を探すことをユーザーに強要し、インクリージングゼアエフォートレベルだから、頑張らせてしまいます。彼らはあなたがコンテンツやグループや、カテゴリーの名前をどう作っているのかなんて考えるべきではないし、それらはもっと彼らにとってシームレスなものであるべきですと。押し付けんなって話ですね。こうドキュメントを組んだものをそのまま。で、ベンさん。今日どうドキュメンテーションが作られているかというと、もっとカスタマーとインタラクションすることになるでしょうと。あなたはその源流をカスタマーフェイシングウィキオアフォーラムス。あ、なるほど。カスタマーフェイシングなウィキとかフォーラムに見出せますと。カスタマーが提供している情報が集まるフォーラムタイプのものが世には多く存在します。そうですね。今、本業でやってることにも近いんですけど、そう、カスタマー自身はカスタマーのために必要なものを持っている なんかコミュニティを作ってカスタマーがコンテンツをジェネレートするのってとても妥当なことなんですよね。で、ベンさんが続けて、テクニカルコミュニケーションが重要な理由の一つは、私たちの誰もが、見たことある光景、プロダクトデザイナーやプログラマー、エンジニアが、互いによくコミュニケーションが取れるにもかかわらず、彼らのプロダクトのユーザーとはコミュニケーションができなかったりすると。ありえる。で、テクニカルコミュニケーターは、の仕事は、そのギャップを橋渡しすることですと。そうですね。作ってる人たちは中のことが分かってて、どこの何が変とか、どこの何がいいみたいなのを簡単に議論できるんだけど、ユーザーに伝えるときにそれが全く使えない語ばっかりになってて、一度違う形で書き下さないといけないって結構壁があるんですよね。で、サラさん。コンテンツプロフェッショナルズは、ちょっと過剰に、ツールやコンテンツを作る方法に愛着があります。そうなんですか。彼らはどのように情報がと書いてない、どのようにデリバーされるかより、どのようにコンテンツを作るかに注目してて、フォーカスをシフトする必要があります。このフォーカスをシフトする必要がありますが、なぜかハイライトされている。I'm an expert at using this tool. このツールを作るのに、使う専門家です。というのから、I'm an expert at understanding. 何かを理解するエキスパートです。何かというと、ユーザーがどう私のコンテンツとインタラクトし、コンテンツがもっとうまくいくように進化させるにはどうしたらいいかを理解するエキスパートにならないといけないと。ベンさん、あなたは大量のマニュアルを作ったりする、ドキュメンテーションデパートメントを持っているか、会社とかに抱えているかもしれないと。でも私たちが思い描いているのは、多くのプロジェクトチームと統合されること、インテグレーションされることです。そこでテクニカルコミュニケーターが、実際にアジャイルタイプなプロジェクトか別の何かかは判断するでしょうと。テクニカルライター、テクニカルコミュニケーターはチームの一部であり、最終的にプロダクトを使うであろうエンドユーザーをアドボケート、代弁します。なるほど。だんだんこう職種っぽい話になってきましたね。組織を横断するこう役割みたいなのに、このテクニカルコミュニケーターなる人たちがなっていく。というのはまあ、なんかこう、どういう職種でも似たようなことはあるやつですね。こう、デブオプスみたいなのが出てきたときに、デベロッパーとオペレーションをもう完全に分けてるより、橋渡しするポイントについて考えないといけないよね、みたいな話は多分、どんな職種でもあるんでしょうね。で、いっぱいこう、専門を合わせて固め、専門の人をこう固めて部署を作った。みたいな言い方してましたよね。ドキュメンテーションデパートメントを掲げているかもしれない。とあるように、こう歴史上そうやって専門の人が集めてきたんだけど、実際に今やらないといけないのはその逆だよっていうのはよく聞く話です。これの場合は、ユーザーのニーズに応えるときに、まあ、最善手として他部署連携をした方がいいってなったから、こういう風に至ってるんでしょうね。で、四つ目の章です。章じゃねえや。四つ目のセクションです。On the evolving role of the technical writer。テクニカルライターという職種の進化について。サラさん、スタンドアローンドキュメンテーションエキスパーツというのは、どんどん減っていくでしょう。もっと組織の中で、コラボレーティブなものになって、それがコンテンツを作る方法になりますと。異なるコンテンツチームが何か独自に作ることは少なくなっていくでしょう。そうでしょうね。で、トニーさん。私が言えるのは、真にユーザーが必要な情報とプロダクトを共に生み出すためにサイロを完全にブレイクダウンしろ。さっきの例のサイロと一緒っぽいですね。さっきのドキュメントの塊詰めてある場所ですね。サイロを完全にブレイクダウンしろということです。 この10年で特に熱くなったものは API。API なんですね。沸騰する。うん、沸騰したもの。API は、私にとってとても美しいものであると。それらはソフトウェアの部品を他の誰かと話せるようにしてくれます。ああ、パラダイムとして存在しなかったのが出てきて嬉しいのかな。で、サラさん。より成功するコンテンツプロフェッショナルは、スキルセットの意味では、ハイパーフォーカス度というよりは、ずっとマルチフェイスとなものになるでしょう。多面的とか、なんか、多岐にわたるってことですね。私の、マインドタッチ、この人が働いてるとこですね。マインドタッチ社でのタイトルは、コンテンツエクスペリエンスマネージャーですと。私はコンテンツがどのように書くかを管理するのが仕事なんですが、どう作られてるかだけでなくて、ユーザーたちにどのようにコンテンツを体験するかに責任を持つことがタイトルに表れています。それはコンテンツアナリティクスやコンバージョンとかもっとインタラクションと同居していることを意味します。そうですね。コンテンツを書くだけとかどうやって書くかの仕事を飛び越えているということですよね。で、トニーさん。完全に新しいトレンドというわけではありません。ランゲージソフトウェアカンパニーの、ロゼッタストーン。これは日本でも有名ですね。ロゼッタストーンで15 or 20年働いていましたが、私はテクニカルライターとしてエンジニアリングチームにいました。おう、おう、チーム内にいる専門職。時々、サポートととても近いところでも働いていました。両者と働いていると実際にテクニカルコミュニケーターズとしてユーザーの代弁者となり、プロダクトの開発を助けていました。開発が良い UI を作り出すのを助けたりもしました。その一方で、ドキュメンテーションを書いたり、サポートと一緒にユーザーの抱える問題を見つけたりもしました。さみだれ式だな。ユーザーの問題を解決するために、ただドキュメンテーションを書くだけでなくて、UI、UX、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンス、プロダクトに立ち返って、プロダクトを良くしたかったのです。理想的なこうものを作る人っぽい感じですね。サラさん、私がマルチフェイスドというとき、その多くは、私たちが私たちに必要な誰かを見出したものになります。本当、こう、職種の隙間から職種が生まれるんですよね。で、私は、マイサブジェクト、またエキスパートである、私のサブジェクトまたのエキスパートであるエンジニアだけでなく、実際に UX のためにコンテンツをディクテート、届ける。ユーザーにディクテート、伝える。ユーザーに伝える方法を決める。UX デザイナーともベストフレンドになる必要がありますと。ベンさん、テクニカルライターやテクニカルコミュニケーターの役割の一部は、コンテンツをエンドユーザーにとって使いやすく、わかりやすくあるようにすることです。そして、エンドユーザーがやりたいことをアプリとかプロダクトとかにやれるようにするのです。ほうほうほうほう。で、トニーさん、理想的な解決策は、組織中のバリアを、すべてのバリアを破壊し、より良いコミュニケーションをもたらすことです。エンジニアとドキュメンテーションエキスパートの間だけでなく、サポートも、そしてセールス、マーケティング、プリセールスであるところのマーケティングみたいなことか。セールスとマーケティング。なるほど。で、このセクションは終わってるんですが、もともと前、こう、ユーザーを見てきたら全部自然にこうなるよねっていう。自然なことで特にあんまり新しいことを言ってる気はしないですね。今もっとこう重要になってきた何かトピックに対して、職種がとても反応、職種が反応、ロールがとても反応する立ち位置にいて発達を今してるんでしょうね。これは改めて言っている感じがします。で、最後のセクション、これまとめかな。サムファイナルソーツ。ファイナルソーツなのに、3人いるはずが2人しか喋ってないけど、サラさん、遠くない未来で、すべてのコンテンツはモジュラーでリユーザブルな方法で書かれるでしょう。PDF が今日いなくなろうとしているように。 なるほど。トニーさん、情報を出すときに PDF にまだ頼っている会社は本当に早く動き始めないと置いていかれます。情報はテクノロジーの大切な一部なのですから、私たちはユーザーが受け取りたい方法で情報を提供しなければやっていけなくなるんじゃないですかね、と。サラさんが返して、本当のところはユーザーが会社よりもコンテンツをコントロールすることになるでしょうね。逆に私たちはユーザーに何が必要かを言わせ続けなければなりません。ああ、面白い。ペンさんは最後何も言わないのは、ちょっとかわいそうだけど。この人たちが最後にまとめてくれてるのは言わんとすることはよくて、PDF はちょっとかわいそうな感じしますけど、ユーザーがこうコンテンツ自体を支配する側になるっていうのは、ちょっとまだ考えにくい。まあフォーラムみたいなのはもちろんあるんですけど、会社が出す、SaaS のサービスがあったとして、そのサービスを使うドキュメンテーションをユーザーが作っているみたいな、とかユーザーが、コミュニティを作るってことなのかな、それは。ユーザー自身が必要なものをユーザーのために作るようになるっていうのが近く当たり前になるかもしれないという感じですかね。ということで、2章 Let's Talk About Docs でした。